バブルが弾けてからお父さんの会社は赤字経営でね、今まではなんとか不景気のせいということで済んでたんだけど、とうとう業績の悪化はお父さんのせいだという人が多くなってきて、責任を取る形で今日の取締役会で辞めさせられたのよ。
でもさ、父さんのことだから退職金が結構出るんだろ。
それが社員も幹部も給料遅配や減給で頑張っているのだから協力してもらいたいって、いつも出ないのよ。これからどうやって暮らしていったらいいの。
そんな、退職金が出ないってどういうことだよ。俺たちこれからどうなるんだよ。父さんももっと頑張れば。
いちいちうるさい。出ないものは出ないんだ。お前も少しは人の気持ちを考えたらどうだ。
父さんだって俺の気持ちも考えてくれよ。うちが貧乏になったら高根高校に行けなくなるかもしれないんだから。
お前の学費ぐらいなんとかするから、そんな心配するな。
でも学校に寄付するお金はないんだろ。それじゃあダメなんだよ。高根に入れないんだよ。
おい、はじめ、それはどういうことだ。
はじめ、はじめちゃん、
ちくしょう、どうなってるんだよ。なんでこいつもついてないんだよ。俺は神棚に乗っかっている合格祈願のお札を取った。やっぱり神様のたたりかな。お札が落っこちたのがいけなかったんだろうか。いや違う、地震で落っこちてしまうこんな札の中に神様がいるはずがない。だったら俺は一体何に頼ったらいいんだ。その時ふと校長先生に言われた言葉を思い出した。
幸福な人生を歩むために必要な勉強とは何か、知識とは何かをよく考えてほしいな。
そうだ、俺は将来幸せになるために必死に勉強してきたんだ。親父みたいに社長になって金持ちになって何不自由ない生活をするために。でもその親父がああなっちまうなんて、あれで親父がしてきた勉強は親父を幸せにしたって言えるのか。俺は波のように押し寄せてくるたくさんの疑問から逃れるようにがむしゃらに勉強した。やがて年も明け、本命の高根高校の受験日は翌日に迫った。俺は放課後塾へ行き、最後のアドバイスを受けて帰ってきた。ただいま。
おかえり。
ああ、姉さん。母さん、どこ行った？
お母さんはね、前から入院してた敏子おばさん。ほら、お父さんの姉の、そのおばさんが亡くなっちゃって、お通夜の準備に行ったわよ。あんたには悪いけど今晩は帰れないって。
で父さんは？
お父さんも一緒に決まってんでしょ。お父さんのお姉さんなんだもの。頭いいくせにそんなとこは鈍いんだから。
その晩は外へ出ると風邪をひくからという理由で外食は避け、姉に買ってきてもらったほか弁を食べ早めに床に入った。明日寝坊しないかな。姉貴はちゃんと起こしてくれると言ったけど大丈夫かな。でも試験はうまくいってもあのカンニングの件で結局ダメなんじゃないかな。いろいろな不安が次々と出てきて遅くまで寝つけなかった。
はじめ、起きなさい。はじめ、はじめ。
まだ3時？あれ、なんか変だぞ。外はもう明るいというのに目覚まし時計はまだ夜中の3時だ。まさかと思い腕時計を探した。もう7時じゃないか。俺は文字通り飛び起きた。7時に家を出なくちゃいけなかったのだ。なんで起こしてくれなかったんだよ。
夜中に停電があったらしくて目覚ましの電源が切れちゃったのよ。
まったく、なんでこうなっちゃうんだよ。俺は受験票と筆記用具を確認すると いでバス停に走った。高根高校までは普通バスで30分だ。間に合うかな。試験は8時からだろ。それまでに着けばなんとかなるんだけど、この道が混んでちゃ間に合わないよ。神様助けてください。思わず祈りが口をついて出た。8時まであと3分というところで試験場の最寄りのバス停に着いた。俺は全速力で試験場へと走っていった。校門の手前で男の人にぶつかってしまったが、お詫びを言う暇もなくそのまま突っ走った。あそこだ、あそこが試験場だ。嘘だろ。もう少しというところでチャイムが鳴ってしまった。間に合わなかったのだ。ダメ元で試験場に行ってみたが、試験官には冷たく断られた。俺はまだ肩で息をしながら校門へ歩いていった。もう頭の中は真っ白で何も考えられなかった。校門を出ると男の人が道行く人にチラシのようなものを手渡していた。よく見るとさっきぶつかった人のようだった。
おはようございます、どうぞ読んでください。
その人は優しそうな笑顔でそう言うと俺にも一枚くれた。
失礼ですが、もしかしてあなたはさっきぶつかった人ではありませんか？
ええ、さっきはすみませんでした。急いでいたもんですから。そこへ数人受験生らしいのが息せき切って駆け込んできたが、驚いたことにその中の一人は武田悟だった。
やっぱり間に合わなかったか。あれ、はじめ、お前も試験間に合わなかったの？悟、お前、あれ、林先生じゃないですか。今日は受験生を狙ってドラフト配布ですか？あ、先生、こいつが例のクラスメートの徳川はじめです。小学生の時からの親友で、小さい頃は教科学校に行ってたんです。はじめ、こちらは教科学校の先生をしている林さんだ。お前のことを話して祈ってもらってたんだ。
ああ、君がはじめくんか。こんなところで三人一緒に会うなんて奇遇だね。
でもサドル、お前までどうして遅れたんだよ。
ああ、途中で交通事故があってすごい渋滞になってさ。でも、これも神様のご計画だと思って、やっぱり俺は公立で行くよ。
それでいいのかよ。お前、ここにすっごい張りたがってたじゃんか。ここに入るためにあんなに勉強したんだろ？
前はそうだった。でも、俺、あれから考えたんだ。ほら、校長先生に言われただろ？何のために勉強するのか考えろって。で、こちらの林さんに相談したりして、自分なりに考えてみたんだ。
私は今年で40になるんですが、数年前まで塾の講師をしていました。勉強の目的など考える暇さえ与えずに、ひたすら生徒に勉強させ、いい学校に合格させていました。もちろん自分もその時はそれに何の疑問も持っていませんでした。それどころか、それが子供たちにとって最善だと考えていたんです。ところが、ある時、全く勉強嫌いの女の子が入塾してきたんです。偏差値もかなり低かったんで、かなりハードに勉強させました。そのおかげで、一応上位レベルの学校に入れたんですが、それからしばらくしてその子は自殺してしまったんです。私は大きなショックを受けました。そして分かったんです。今のように学問や知識を詰め込むだけでは人は幸福になれないんだ。私は間違っていたって。そう思うと死んだその子にもみんなにも申し訳なくて、泣きながら祈っていた時に一つの言葉を神様からいただきました。主を恐れることは知識の始めである。その時思いました。人を幸福にするのは人間を作られた本当の神様を知り、敬い、従うことなんだ。それが知識の最も大事なことなんだって。
林先生はね、塾を辞めて今は宣教師になるために進学校へ行ってるんだ。 毛毛率のまだまだ高い発展途上国の子供たちに本当の教育をするためにね。
林さんの話は俺の心の中に染み込んだ。まだ俺にはなぜ勉強するのか、本当に大事な知識とは何なのか、わからない。でも今まで自分で敷いてシャニムに走ってきたレールから脱線して、妙に心の中がすっきりしていた。
死を恐れることは知識の始めであるか。
脱線したついでに、この言葉が本当かどうか俺もサトルたちの教会に行って確かめてみるか。二人の明るい横顔を見ながら、俺は心の中でそうつぶやいていた。